三毛猫ホームズの推理、はい、あの人は犯人じゃない。相葉雅紀演じる主人公の吉太郎がこういった時点で、いくら滝本美織扮する容疑者の涼子が自ら犯行を認めていても真犯人でないのは確定のはずなんだけど、うん、あまりにも吉太郎が刑事としてダメダメなんでね、うん、ちょっと説得力がなさすぎというか、
やんないですね。
いくら相葉ちゃんファン で、うん、でしかも本当にハマり役だと思ってもここまで頼りなかったらやっぱりちょっと見ていてきついというか、
不安もどう思うんでしょうね。うそこまでは頼んなくない相葉くんはって思ってるんじゃないですか。
まあそこがいつもは5人の嵐、うん、いろいろとフォローし合うっていうことがこうやってピンでドラマの主役ということになるとできないから
ですね、
うん、デフォルメされる部分が逆にネックになるっていう場合もあって、う
ん、でまたしっかりしなあかん刑事の役ですから、
そうそうそうそうそう、
うん、もうちょっとしっかりせよっていうのもありますしね、
うんうん、でもそこまでダメダメを感じさせてくれるっていうことは、うん、俳優相葉雅紀としてはうまいということでね。
そうですよ、なかなかあれは演じれないですよ。
でまあ特に何でもそうなんだけどね、うん、演じる役が情けないダメダメであっても、役者がダメダメであったらそれは演じることができないわけで、
はい、
まあ見てる方が本当に錯覚してしまうというのは、うん、実は役者冥利にはつけるんだけど、
そうですよ、
ドラマとしてはどんなもんかなと、
ねえ、しっかりせよと応援したくなりますけどね。
でまあそもそもね、はい、この三毛猫ホームズシリーズ、うん、原作においては確かにダメ刑事の吉太郎が猫のホームズに助けられるっていうのが一番のポイントではあるんだけど、
はい、
まあそれも人間の言葉を理解するホームズがヒントになるものにこう触れたりなんかしてね、うん、吉太郎を真実へと導いていくっていう流れで、はい、まあだから一応吉太郎は自分でちゃんと考えて操作していくと、
はい、
で今回のドラマが原作と一番違う点は、うん、猫が人間の姿になってというか、まあ吉太郎にだけしか見えてないんだけど、とにかくベラベラ喋ることによってヒントを与えること、
はい、
マツコデラックスは本当に絶品だと思うんだけど、
ね、
でも喋ってしまうと身も蓋もないというか、
はい、
今回も亡霊というようなキーワードが元になってたわけで、考えようによっては、うん、当たるにおけるチョコ材が発するキーワードとそんなに変わらない、
はい、
となるとやっぱり原作の良さがね、うん、そんなに生かされてないっていう感じもして、
はい、
特にオリジナリティに欠けるような雰囲気にもなるし、
うん、
まあそのあたりも含めて、
はい、
これから吉太郎がどんな成長ぶりを見せてくれるのかっていうのが、うん、なるべく早くね、うん、それこそ予定より前倒しにしてでも見せていかないと、うん、何かとますます辛いことになってしまうかもしれない。
そうですね、
うん、でそれと今回気になったのは、はい、涼子のいとこ律子が殺された一件、はい、結局涼子と間違われたわけで全くのとばっちり、
はい、
でそれにその犯人の泉田が涼子を殺そうと思った心理、実際のところは自分がやられると思ったからその前にやってしまおうっていうことだったんだけど、うん、そのあたりの描写が一切なかったんでね、
はい、
事件を複雑にするためだけにもう本当に取ってつけただけで、逆にこれが邪魔になったというか、いわゆるこのような理不尽な死っていうのを増やすっていうのは、特にこの手のコメディータッチのミステリーに関しては決して必要ではないような気もしてね。
そうですよね、
笑いの要素を絡めたいんであれば本筋はいかにシンプルにするか、
はい、
それでいてどんなどんでん返しを見せつけることができるか、
うん、
この一点に絞り込まないとやっぱりきつくて。
そうですね、
ちなみに視聴率は 12.1 と初回の 15.9 から比べると結構なダウン、
うん、ちょっとダメダメすぎるんですよねやっぱりね。相葉くん不安もね、うん、やっぱあそこまでダメダメの相葉くんは見たくないと思うんでね、
ちょこっとだけ見せるダメさ加減がこれが可愛いんであって、
はい、
あそこまで行くと逆に腹立たしい。
そうなんですよね、
この微妙なさじ加減がね、
難しいですけどね。
というわけでそんな三毛猫ホームズの推理にまた今回もあの方からメールが、
はい、
みたらし団子3本をどのようにして猫が食べるのか、ぜひ見てみたい今日この頃。皆様いかがお過ごしでしょうか。なにわのフォレストガンプです。三毛猫ホームズの推理第2話、今回はこのキャスティングならやはりこの人が犯人だろうという実にストレートな展開だったと思います。それにしても団子を実際に食べたかどうかもわからないのに飼い猫を捨ててしまうというのもかなりひどいお兄さんですよね。 飼い猫を捨ててしまう映画といえば、1961年のアメリカ映画、オードリー・ヘプバーン主演のティファニーで朝食を思い出します。ヒロインを演じるオードリーが、ラストシーンの直前、雨がザザ降りの中、タクシーの中で恋人と喧嘩をし、手元にいた飼い猫をポイッと車から追い出してしまいます。かなり大きな虎猫なのですが、その名前がキャットというのも印象的です。で、結局、その猫が二人のハッピーエンドを演出するということになるわけですね。ところで、ティファニーで朝食をといえば、ドラマそのものよりも、ヘンリー・マンシーニによる名曲、ムーン・リバーが有名です。ドラマの中で、オードリーが自らの声で歌ってるというのも、この作品だけなのです。と、もう一つ忘れられないのは、ジバンシーのデザインによる衣装ではないでしょうか。1954年、うるわしのサブリナでオードリーに指名されて以来、講師にわたって彼女の衣装を末永く担当することとなりました。その頂点とも言えるのが、ティファニーで朝食をだと思うのです。オードリーといえばこのドレスと言ってよいほど黒のドレスが印象に残っています。ドラマとして飛び抜けて素晴らしいとは思わないのですが、傑出した音楽と衣装、そして主演女優の魅力によって長く語り継がれることとなった典型的な作品だと思います。三毛猫ホームズの推理では、毎回どのような衣装でホームズが登場するのかといったことも期待しながらドラマを楽しみたいと思います。ちなみに、秋に宝塚でジンをやるそうですね。宝塚で、そしてミュージカルでジンをどのようにやるのか楽しみにしております。なるほどね。ズカジェンヌたちが演じるミュージカルジン。これも興味あるところなんだけど、まあ、とにもかくにも、三毛猫ホームズの推理の方もしっかりと応援したいと思いますね。はい。